コロサイ人への手紙が終了しましたので、また福音書に戻るという福音書を見てまいりたいなと思いました。イエス・キリストを信じるってどういうことなんだろうか、何をどのように信じることなんだろうかということをもう一度確認をする必要があるだろうなと思いまして、マルコの福音書を取り上げました。で、私たちはここにマルコの福音書と書いております。前はですね、1970年に実は新改訳聖書というのが第一版 で最初に出た時はマルコによる福音書という表現を使ったり、または、文語訳だとマルコ伝とかね、そういう表現を使っていたわけです。で、いつ頃からかなと思うんですけど、そのすぐ、そしてそれほど経たないうちにマルコの福音書というふうな言い方をしてきました。で、今日はマルコの福音書という言い方が、普通になってますし、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていう時に、今まではマタイによる福音書とか、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書という言い方から、マタイの福音書というふうな、マルコの福音書という言い方をしてます。で、本当にそういう呼び方がどっちがいいんだろうかと戸惑うんですけれども、基本的にマタイによる福音書も、マタイの福音書も、またはマルコもルカもヨハネも、著者だから誰かっていう言葉、その聖書の中には書いてないんですよね。マタイが書いたというふうにも書いてないし、マルコが書いたというふうにも書いていないんです。で、マルコの福音書ですから、マルコの福音書を見ますと、実はエレナイオスという初代の教父と言われると2世紀初めの頃 のクリスチャンで神学者の人は、マルコが書いたんだよっていうふうに言っているんです。それのために多分それからずっとマルコの福によるか、マルコの福音書というのが定説になってます。で、それは多分に間違いないだろうというふうに思いますが、しかしマルコの福音書とか、マルコによる福音書にしても、本当にこの福音書はマルコの福音書、マルコによる福音書なのかって言いますと、福音書の意味は一章の一節にこうあります。神の子イエス・キリストの福音の始めって書いてありますので、本当ならば、もっと丁寧に言うならば、マルコによって表されたイエス・キリストの福音書というふうに言った方が実は正しい。なぜならば、福音というのはマルコによってもたらされたのではなくて、イエス・キリストによってもたらされたからです。福音はね、良き知らせは。ですから正式に言うならば、イエス・キリストの福音の始めって書いてありますので、イエス・キリストの福音書というふうに言った方がいいのかなというふうに思います。で、この福音書は、そんな意味でいろんな言い方をされていますけれども、マルコの福音書よりも、そういう今言った意味からいけば、マルコによる福音書の方がちょっと正確なのかな、マルコによって表された福音書ですよって言った方がいいのかなというふうに思います。マタイも同じです。さて、今日はマルコの福音書って全体的にどう見たらいいのかっていうことを考えます。で、次の時に、来週になると思いますが、その時はマルコという人物について知っておきたいなというふうに思っています。で、今夕はですね、マルコの福音書という、このマルコの福音書ってどんな構造になってるのかなっていうのをざっくりと外観をつかみたいと思ってます。で、その意味ではこのマルコの福音書はね、大きく2つに分かれるんです。分けて考えるといいと思います。で、一つはですね、前半は8章の30節。ちょっと開いていただきますかね。全部でこのマルコによる福音書は、何章あるかっていうと16章なんですが、その半分という意味ではもともと1章2章があるわけではないんですけれども、マルコによる福音書の8章の、30節とその31節で実は大きく分かれると というふうに2つに分けて考えることができる。マルコが書いたこの福音書、イエス様についてのその福音書には前半と後半では目的が違うように思われます。明らかに違う。でどんなことかと言いますと、前半の実はこのマルコの福音書の1章の1節はこれ表題なんですね。で具体的な中身は2節から、1章の2節から。この1章の1節は今からこの手紙はイエス・キリストの福音ですよというふうにこの紹介している主題みたいなものです、タイトルです。そして中身が1章の2節から、でその中身はどんなことということで始まりますが、でこの1章の2節から8章の3節まで、30節までは弟子たちが実はイエスをメシアであると告白するまでの過程を描いています。でこれはどういうことかというと、前半はねこの8章の30節まではマルコによる福音書は圧倒的に奇跡が多いんです。イエス様がなされた奇跡が。そして8章の31節以降は奇跡がぐっと減ってます。でそれよりもお弟子さんたちに対する実は訓練、教え、それに基づいたイエス様の言葉だとか行動、それが多いんですね。そういう意味で1章の2節から8章の30節まで、その差のところをちょっと見ていきたいと思うんですが、すごく違いが分かるのは8章のちょっとあれですが27節から30節までをお読みします。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人もいます。また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペトロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。でここのところで典型的にペトロがお弟子さんたちを代表してキリストですと告白したんです。つまりメシアです、救い主です。まあ、油注がれたものっていう意味があるんですが、旧約聖書の中で油注がれたものっていうと王として認職するというね、つまり神様のメシア、民の指導者としての認職としての油です。特別に選び分かされた。でそういうお方がダビデの子孫として現れると言われたそのメシア思想というのがここであなたですっていうふうに告白していくわけ。つまりペトロをはじめイエス様のお弟子さんたちがいろんなことを言う人がいた、今までのイエス様のそのなされたことを通して。であなた方は何ですかって言った時に、あなたはキリストです、メシアです、救い主ですっていうふうに告白したんです。でですからこの30節までがお弟子さんたちがイエスを救い主だと告白するまでの記事内容が、でそれまでの告白するまでの実はお弟子さんたちに対する訓練と言ったらいいんでしょう。それが実は前半部分で、前半を通してね私たちも一緒にです、確かにイエスはキリストだということがこの前半部分でね、ペテロと同じようにそうだアーメンって言えたら、それはペテロの、じゃあマルコのこの福音書が目指したところに私たちは同意したってことになります。マルコの目的が半分達したんです。そして今度は31節で、このじゃあ31節以降はどうなってるかと言いますと、これも31節から、34節まで読んでいきたいと思うんですが、そうすると今度はガラッと変わりまして、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け 長老祭司長律法学者たちに捨てられ殺され3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄が話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これはイエスを召し、イエスをキリストですと告白した者はどうあるべきかとしていうことで、この34節で誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これが実はイエスをメシア、キリストと告白した者の歩みですよと、こうマルコは記していくわけです。ですから31節以降はイエスを救い主として信じる歩みってどういうことなのっていうことになっていきます。そのことを教えているのが31節以降と言えるでしょうね。でしかもね、なぜそれが言えるかというと33節を見てください。そのペテロがですね、あのイエス様がもう十字架につけられて3日目にね、あの蘇る、あの殺されるっていう話、捨てられるっていう話をした時にペテロがこう言います。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。そんなことがあっちゃいけませんと、他の福音書を見ますとそのいさめた話がね載っています。でもそれをマルコは省いています。イエスをキリストと告白していながらイエスに対してそんな自分が考えもつかないようなことは、想像もしたくないようなことはあってはなりませんっていうふうにイエスに対して注文をつけたんです。でそれに対して面白いんですよ。33節でしかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロしかって言われた。面白いと思いません？ペテロが言ったんでしょ。だからペテロにだけ向かって言えばいいんです。だけどマルコはそこのところ弟子たちを見ながらペテロを叱ったって言ってるんです。これが教育なんですよ。そのようなペテロのように、実はそんなことあっちゃいけません、自分の、あの許容範囲って言ったらいいんでしょうか、メシア像って言ったらいいんでしょうか、それが自分の思いと違ったということに対してこのペテロは不平不満をイエスに言ったわけです。で私たちも結構そういうことってあるんじゃないかなと。自分の想像だとか期待だとかというものが外れたことを聞いたりまた見たりしますと、そんなバカなことがあるはずがないと言って、そしてこともあろうにペテロはイエスに対してキリストですと告白していながら、実はそのイエスの言ったことに対してそれを否定する。何なんだろうって聞く前に否定しちゃったんです。だからそれは弟子としてはイエスをキリストと告白した者の歩みではないんですよね。それは完全に間違ってるということで、33節でこのペテロが言ったんだけれども、お弟子さんたちに対して言う、教えるかのごとくに、それはサタン的な考え方だ、サタンなんだ、その働きなんだ、同じなんだと言って、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。で人のことを思っているというのは具体的にはペテロの気持ちです。ペテロが我慢できないとか想像できないとか受け入れられないっていう。ですから私たちは神様がなされることに対して時々なんでっていうのを思うこと多いことあります。そうするとこんなになぜ私が苦しまなければならないとか、こんな不合理なことがなぜ起こるんだ、どう考えたって私には納得できない、いや受け入れたくない、認めたくないって言った時に、神に向かって私たちは不平不満を言います。 祈りとはまた違うんですね。祈りは助けてくださいという祈りと、そんなことがあっちゃいけませんっていうのとは全然意味合いが違います。で、あの祈り願うことならば良いんですが、ペテロはそれを否定したんですよね。そこでイエスをキリストというふうに告白する者の歩みとしては、それはサタンだよ、自分の気持ちだとかそれを優先させる、そのイエス様のお言葉に対する、メシアのお言葉に対するその反論というもの、反発というのはサタンがすることだというふうに言うわけです。ですからこの31節以降はまさにイエスをメシア、キリストとして認めた者がどう歩むべきかという、この弟子訓練と言ったらいいでしょうか、弟子の在り方についての実は教えが実は後半だというふうに言うことができます。まさにこの8章の30節と31節というのは、この福音、マルコの福音書の分水嶺っていうふうによく言います。本当に分かれ目、大きく私たちが理解するときは、イエスをメシアとして認めるか認めないか、認められるためのメッセージであり記録であるにもかかわらずあって、後半は認めたものの、あの歩みについての訓練というふうに言うことができますね。明らかにここには違いがあります。で、この箇所も先ほど言ったその違いも明白な、私はメシアであるというふうに認められたもの、そのメシアであることの真のこの性格とか、特に、そのあり方が拒絶されて、そして苦しめられて死ぬという一見失敗であるかのごとくに見えることからであります。しかしそれは主が言われたんですよね。で、人の子がメシアというのはそうなるんだと、そしてただ単にこの殺されるということだけではなくて、実は3日の後によみがえらなければならないという、この復活の主というこのことが、とても大切な信仰のあり方としては、復活信仰というのがとてもこの、マルコによる福音書の中ではキーワードの一つになっています。で、このことをお弟子さんたちに対してマルコは3回繰り返していることを載せてます。同じこのことをね、苦しみを受け長老、祭司長、立法学者たちに捨てられて殺されて3日の後によみがえらなければならないということは3回マルコはこれを繰り返しています。強調点はね、苦しめられて死んでよみがえるんだっていうところに強調がマルコは置いています。で、その後もうこの告白がなされた後、奇跡を行う必要がなかったようであります。なぜならばイエスがキリストだということが告白できたんですから、このすでにイエスがどういう道のりを歩もうと、どういう過程を歩もうと、イエスがメシアであるということは変わらないわけであります。ですからイエスがメシアである、あることを認めた弟子たちを、今度は先ほど言いましたように集中的に教えることが、実はマルコの8章の31節以降の目的となっていきます。で、ここでイエスをメシアとして自発的に認めたのは、まさにこの8章の29節のことが最初でありますし、そしてそれ以外にはこういうやり取りはありません。で、その告白について、もうあの時の告白は軽かったんだとか浅かったんだとか、またよく理解しないうちに告白しちゃったんだ、だから本物の信仰じゃないんだということはマルコは一切言っていません。大切な言葉、イエスがメシアであるということ、キリストだと告白したということが重要なんだということです。で、私たちはややもするとその告白がどれだけ真剣味があるだとか、 ね、そういったことでその告白が有効か有効でないかのように考えますけれども、でもマルコは、まあ、マタイもそうですが、それは主が言わせた、神が言わせたことなんだって言って、その告白したことについてどれだけ真剣味があったとか、どれだけ理解した上で言ったかということは問うていません。主が告白させたものですから、その告白は真実である。逆に言うと、キリストが、イエスがキリストだって告白できるのは、これは人間の力だとか、その良識だとかということでは告白できるものではない。神様が告白させた直後にペテロはそんなことがあっちゃいけませんというふうに言ったので問題だったんです。神が告白させてくださったというこの神のお働きのゆえの告白という理解をペテロは全然していなかった。それはまさに神の力ではなくて自分の力、自分の理解力によってイエスを告白したんだと思っている、その傲慢さに対して、それはサタンだというふうにイエス様は指摘したのではないだろうかと私は考えるわけであります。そしてこの多くの前半において、マルコの前半部分はペトロのこの告白に導くためにさまざまなことがなされました。それはこのイエスとは何かということの本質的なことを前半の最初の一章の一節でイエス・キリストの福音ということでこう宣言することによって、今ここで伝えようとしているのはイエス・キリストによってもたらされた福音なんだよ。でその福音を8章29節でまさにイエスによって表されたと告白させるしたということに、まさにこのマルコはこの長い間時間をかけてですね、イエス様が弟子たちにこの学ばせて、そしてイエスこそキリストだというその告白に至らせた話が8章30節まで。でその間にどんなことがあったかと言いますと、これはマルコの福音書の中でですけどね、8章の30節までに実に多くのことがあるんですね。実はどんなことかというと、イエス様がパンを食べさせ、また癒した多くのこの記事が載せていますが、しかし同時にイエス様はそれと同時に同じように、それは黙っていなさいっていうふうに公にしないようにっていうふうに言っています。これもまたマルコの福音書の特徴であります。でその中でバプテスマのヨハネのこの事柄については1章の4節非常にイエスがどういうお方なのかということを説明するために、バプテスマのヨハネのことを非常に早くうちからこう載せています。それは2節から始まります。その預言者イザヤの言葉を引用しまして、そして4節のバプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたというふうに、この悔い改めのを述べ伝えることによってイエスの到来を紹介していくわけであります。そしてそれは同時にイエスの使命が旧約聖書に述べられている神の契約、ですか、計画と関連付けられているというのが先ほどの聖書の引用であります。でそれはまさにこのバプテスマのヨハネのことがね、この短い中で最初に載ってるんだよね。でこれは非常に面白いんですが、他のところではバプテスマのヨハネのこの記事というのは、なんですか、ヨハネによる福音書は比較的早いんですが、それでもあとこれほど早くはありません。マルコによる福音書が一番早くここに載っているんです、取り上げる。なぜかというと、このバプテスマのヨハネのその歩みというのは まさにイエス・キリストの原型であります。イエス・キリストと同じようにバプテスマのヨハネはイエスが来る前に実は拒絶され、そして苦難に遭い、そしてヘロデに殺されるという、そういうこの苦難の歩みをバプテスマのヨハネはいたします。で、その歩みを備えたのがバプテスマのヨハネです。と、バプテスマのヨハネは、私は道を備えるために来たんだ、と言っています。そうすると、イエス様の歩みも、バプテスマのヨハネと同じ歩みを通るのであって、苦難の歩みである。ということをマルコは、もうすでにバプテスマのヨハネの口の記事を載せることによって、イエスの生涯というものがどんなものであるかを予測していくわけです。で、私たちはこのマルコの福音書を見るときに、バプテスマのヨハネが、バプテスマのヨハネの存在そのものがイエスに対して先駆者だ、先駆けだ、ということは、まさにイエス・キリストの歩みはどういうものであるかということを暗示しているところです。にもかかわらず、ペテロはそんなことがあっちゃいけませんと言ったんです。で、このことは同時に、バプテスマのヨハネはメシアの先駆者であるだけではなくて、同時にこの8章の34節で言っていますよね。このイエス様が群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて言われたことが、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。このことはバプテスマのヨハネによってキリストに従う者の、まさにそれは模範としてのバプテスマのヨハネの位置づけをしています。バプテスマのヨハネはイエス・キリストの歩むための道備えであると同時に、イエス・キリストを信ずる者のまた模範としての歩みを暗示しているマルコの福音の主張であります。で、イエス、これはイエスのためだけの、そういう意味では道ではないことを私たちはマルコの中から見ることができます。で、この同じこのイエスの弟子として歩むように召されているその姿が、マルコの福音書の1章の、ちょっと戻りますが、その16節から20節の中で、そのことがまた同時に言われています。それは何かと言いますと、このイエス様が20節でこう言いますね。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。イエスについていくということ、それは全てのものを捨ててという、イエスに従うということのある意味では厳しさというものも、もうすでにここで暗示していきます、教えていきます。でもそれでいて、それほどまでしても実は従っていく価値のあるお方だよというのが1章の22節であります。1章の22節でこう言っています。その後、人々がその教えに驚き、それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからです。まさにイエスに権威があるということをマルコは伝えることによって、ついていく価値のあるお方であることをマルコは主張していきます。そして同じ権威は実は1章の27節に続いて、その権威というものがどんなものなのかということを言います。この23節でこう言っています。するとすぐまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、 大声を上げてその人から出ていった。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、敬意のある新しい教えではないか。汚れた霊さえ戒められると、戒められるすると従うのだと言って、まさにイエスに権威があること、そして人々が戸惑っているという様子です。それを見て、それでお弟子さんたちはその戸惑っている人々の様子を見て、お弟子さんたちは決断せざるを得ないんだよね。これはどういうことだということで済むのか、ただすごい人だっていうことだけでいいのかということが実はもう問われているんですよね。マルコによる福音書の中でそういった奇跡を通しまして、このお方は悪霊さえも支配する、この追い出すことのできる権威を持ったお方という、そういうこの権威者として人々が驚く中で、そのイエスに従っていくお弟子さんたちはこのお方をじゃあどう理解したらいいのかという問いかけがずっと8章の30節までなされていくわけです。そのことをこのヨハネ、マルコはその福音書の中で伝えていくわけです。そういうふうに奇跡がですね、さあどうだ、さあどうだ、あなたはどうするんだ、さああなたはどうするんだっていう記事が次から次へとこう出てくるわけです。それは2章に至っても同じであります。2章に至ってそれはこの中部の人が一瞬にして癒されるということを通しまして、ここのところで言っていることは非常に誤説を見ますと、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よあなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座って心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚している、神お一人のほか誰が罪を許すことができようかっていうことなんです。前は悪霊を追い出す権威を持っている、今度は権威を持っているだけじゃなくて、これは罪が許されたという神のねだけができる、宣言できることをイエスはした。ちょっと一段上がってるんです、イエスに対してのマルコの説明が。さあどうですとお弟子さんたちはそれも突きつけられるわけですよ。さあこのお方についてどうするんだ。でじゃあその反対にどうかと言いますと、3章の21節、人々の反応は今度は出てきます。3章の21節、まあこの20節21節、イエスが家に戻られるとまた大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかったと、まあイエス様の悪霊を追い出すそういう状態だとか、またはその十二弟子が任命されてね、ユダヤ全国に派遣されまして、病人や悪霊を癒す追い出すとか、病人を癒し悪霊を追い出し、そしてまた福音が伝えられるということがお弟子さんたちによって広まっていくわけです。イエスの名によってそれがなされていく。そうして非常にこのユダヤ中にイエスのことが噂されて、そしてイエスが家に戻ります。でそうしますと、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである、ね、でそれもしかも律法学者たちがベルゼブルに悪霊の頭にこのなんだか、それの影響を受けて悪霊どもを追い出してるんだ、メシアでも何でもないんだ、サタンがサタンを追い出すなんてことはありえないんだけれども、そういうことをしてるんだという反対を語る。さあお弟子さんはどうするんですか、マルコと、あじゃああなた方もどう思うんですかという問いかけがなされるわけで、でそれに対してイエス様が言われたのが、サタンがどうしてサタンを追い出しましょう、もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません、また家が内輪もめしたら家は立ち行きません、サタンももし内輪の争いが起こって分裂 していれば立ち行くことはできないで滅びる。このようにして郷里に帰ったイエス様のその周りの人たちが イエス様はメシアだと理解するんじゃなくて、非常に権威があり、様々な奇跡をなされたそのイエスを見て、悪霊が悪霊を追い出してたっていう言い方をするわけです。そういう反論がある。で、それに対してイエス様が、いや、それはありえないでしょっていうことによって、お弟子さんたちに示すわけです。だから、きっとお弟子さんたちも、もしかしたらばそういう誤ったイエス様理解をするかもしれない。それに対してイエス様はあえてもうそうじゃないよ、悪サタンがサタンを追い出すなんてうちはもうするわけないじゃないか、そしたら滅んでしまうじゃないかという説明することによって、その批判や疑問に対してイエス様はお弟子さんたちにあらかじめもうそれを教えているんです。そういう記事が非常に載っております。そしてさらにもうあれなんですが、あとは4章を見ますと嵐が来て、そして沈め、あれイエス様が嵐を叱って沈めたということが出てきます。そしてもう間髪入れず6章に至りましては、イエス様が5000人を養ったということがすぐ記されています。そしてもうすぐに今度は8章の9節行きますと4000人を養ったという記事が出てきます。そしてパリサイ人たちはそうでありながら、このパリサイ人たちは不信仰のゆえにイエスを受け入れなかったということが8章の11節に出てきます。で、そういったことを通してさらにですね、今度はこのペトロが告白する前8章の25節にはイエス様が盲人を癒したという記事があるわけです。で、盲人を癒したという記事はね、それは何かというと、これは旧約聖書の中でメシアのなされることね、目が見え光を見るっていうその予言がイエスによって今成就しているんだっていうことを言うために、この最後にって言ったらいいんでしょうか、盲人が癒されたっていう記事をあえてここに奇跡を載せるわけです。もうそうしたらばマルコのこの配列の中で、このメッセージの中でペテロがあなたはキリストでと告白せざるをないじゃないかっていうのが実は発祥前半の姿なんですよ。ですから私たちがさまざまなマルコの福音書の8章の30節までを見て、そこでいろんな奇跡を通して、また言われたことを通してなされる、私たちが認識することは、このお方こそキリストだというふうに確認をする、そのための前半の福音書のマルコの目的がある。もし私たちが8章の31節までにこの人はただものではない、いや、ただ単なるただものではないだけではなくて、それこそキリストなんだと私たちが心の中に確認をしていくことができたならば、マルコの伝えようとしたことを私たちは半分受け取ったことになります。これでも半分です。そしてその次に出てくるのが後半の、これが、このイエス様がまだはっきりと見ることができ告白できなかったお弟子さんたちが、今度は後半、前半の部分から今度は後半の部分に至りまして、そしてこの出来事というのは偶然とかたまたまではなくて、イエスご自身がなされたんだということを前提にして、私たちが今これからイエスに対、そのイエスに対して私たちがどのような歩みをしていくべきなのかということがここに、発祥の後半に教育として、そして私たちが自分の十字架を己を捨てて、そして自分の十字架を背負ってイエスについていくってどういうことなのかということがこの八章の後半にあるわけであります。まさにこの後半部分が実はクライマックスなんですよね。クライマックスで、イエス・キリスト、私のイエスをキリストですと告白して到達点じゃないんですよ、マルコは。それは新たな歩みのための出発点なんですよね。 ですから中にはある人はこういう人がいます。イエス様に私の救い主と信じました、もうそれで卒業と思っちゃうんです。それでもう終わり、あともうやることがない。いや、そうじゃないんだっていうのがマルコの主張であります。イエス・キリストを信じてからが始まりだというのが、このマルコの福音書の実は前半と後半の意味合いであります。私たちはまず後半はまた後で後半に移った時にそれを考えますが、まず前半の意味合いをこのマルコの福音書の中でイエスはキリストですとこう告白、もう一度その告白が間違っていなかった、正しかったというふうに確認できたならば、ヨハネの福音書を私たちは正しく受け止めたということになるんじゃないでしょうか。そのことを覚えて、マルコの福音書をこれからまず前半を見てまいりたいと思います。それは私たちのこの思った姿、願った姿とは違うかもしれませんが、しかし私たちの願いを通すのではなくて、まさにこのイエスが権威があり、また罪を許す権威を持った神であるというその告白をしたものとしてどう従っていくかということを示唆していく、そんな姿を見ると、マルコによる福音書は16章で短いんです。福音書としてはでもトータルにクリスチャンとは何なのかという歩みが理解されるのがマルコによる福音書だという。そしてマルコによる福音書もう一つだけ特徴、簡単に特徴として言えるのは、これは多分にユダヤ人に対して語られたというよりも、ユダヤ人でない人たちに対して語られた福音書だろうというふうに言われます。なぜかというと、ユダヤ教のその儀式的なものがちゃんと説明されているってことです。つまりユダヤ教の儀式があまり知らない人たちに対して、これこれはこういう意味なんだというふうな言われていますので、多分にローマのクリスチャンたちに書かれたものだろうなというふうに思われます。ですから、これは前半はもう私イエス様信じたから関係ないんだじゃなくて、信じている私たちに対してマルコは語られたんだということも覚えておきましょう。私たちが何をもってイエスをキリストと告白したのかという根拠を、このマルコの福音書の前半の中で持つことができたならば、なんと幸いだろうというふうに願っております。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の皆が崇められますように、御国が来ますように、そして本当に私たちが神の御国がこの地上に実現するようにと願う、その証の歩みがどのようにしたらよいのか、どのような歩みがふさわしいのか、それを唱えるだけではなくて、もう一度問い直して主の御国を待ち望む者としての歩みをすることができますように、マルコの福音書を通して伝えようとしたあなたの福音を正しく受け止めた歩みができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。